とくとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきたくさんいただいてますよ。まずは岸和田市から原千歳さんです。先生、夏負けしない方法を教えてください。ドリンク剤は効きますかとご質問いただきました。もう暑さがね続いてますからね。続いてこちらは城東区から島内正光さん。いつか親父が救急車で大阪市立総合医療センターに搬送されました。原因は脳出血でした。このまま寝たっきりの生活になるかもしれません。アドバイスよろしくお願いします、ということでいただきました。ちょっと心配ですね。続いて松原市からはラジオネーム自転車でゴーさんです。体調不良の時におかゆに梅干しは理にかなってるんですね。これからは主人や息子たちに梅干しや酸っぱいの嫌って言われても食べさせます、っていうことでねいただきました。他にも鶴見区から森脇光子さん、そして高槻市からは、ラジオネーム半生山半生子さん、神戸市東灘区からは豊田孝子さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございます。ね、まあ、夏場でねまだまだ今暑さも序の口ですけどね。
そうですよね、これから本番ですから。
まあまあ冷たいもの控えて、それこそね胃腸に優しいおかゆと梅干しがいいんじゃないですかね。
そうですね、これたまに食べるとなんかすごく美味しいですけどね、
はい、それからね、まあ、脳出血ね、これ、発症する前にね何らかの、まあ、前兆ってあるんですよね。
あ、やっぱりなんかシグナルはあるんですね、
例えば血圧が、まあ、10、20ぐらいだったらいいんだけど、極端にグーンと上がった時とか、そういう時ね、やっぱり先にちょっと気をつけないといけないですね、
はい、
であとは、その部位によるんですけど、まあ、後遺症がもしね出た場合、状況によりますけど、まあ、リハビリと、
はい、
あとやっぱり基本的にね、血液をきれいにする食用所、これが大事ですね、
はい、
で、まあ、健康管理ね、これ何を基準に考えたらいいのかっていうことね、
難しいですね。
いろんな情報あるでしょ、
はい、
ね、で例えばね血液検査ね、2005年までは正常値の範囲というふうにこう明記されてたんだけど、今は基準値に変わってるんですね、
呼び方も変わってますね
で、まあ、要するに血液検査は全部正常値でも様々な症状病気の人がいるっていうので基準値に変わったんですよ。ということは、まあ、全て基準値内でも病気のリスクがあるってことでね。
あ、そっか、基準値内だから私健康って安心してたらダメなんですね。
で、あとね基準値のねその幅がね広くなる傾向があるんですね。だからまあ、ここその10年ぐらいでも、まあ、同じ検査の基準値でもね、だんだんね範囲が広くなってる、まあ、そういったこともあるんですね、で、だからそのバランスっていうのを考えないといけないっていうのも一つあるんですけど、まあ、これ非常に難しいんですけどね、でそれに反してね高血圧の基準値のガイドラインってねもうだんだんこう低くなっていってるわけですよ。
低くなっていってるということは今までだったら基準値ですよって言われてたのが、もうお薬飲みなさいとか言われることもあるってことですね。
だから要するに高血圧ってね昔はまあ年齢プラス90っていうこと言われてたんですね。で1987年には、まあ、当時の厚生省の基準は上が180下が100だったのよ、
はい、あ、その頃はもう一律で、
で2000年はね日本高血圧学会が140-90って基準値を打ち出して、
全然違うじゃないですか。
で70代は150未満、80代は160未満っていう治療目標を決めたんですよ、でこれに反発したのがね人間ドック学会で、で147-94っていうのを健康基準っていうふうに発表したんですよ。だから言うことが随分違うんですけどね。でただね根拠としてはね150万人の、まあ、人間ドックの受診者で、まあ、健康な人のね解析データなんですよ、
はい、
でこの基準を適用するとね当時ね、まあ、高血圧2474万人いたんですけど、まあ、1800万人減って660万人になっちゃうんですよ。
あ、この基準を147-94にすると、1800万人高血圧と呼ばれる患者さんが減ると。
そう
ということはお薬飲まないでいい人がそんだけ減るってことってことですよね。
そうですね、だから学会のところ基準が違うっていうのはおかしな話なんだけどね。
へ
でね、で2015年 アメリカのね、心肺血液ね、まあ、心臓と肺ね、血液研究所が最高血圧120未満に下げた方が心臓発作とかね脳卒中のリスクが低くて、うん、総死亡率も低いというふうに発表したんですよ。
はあ、
でそれ聞いたらね、あそうかって思っちゃうよね。
そうですね、何かと血圧高すぎとかいう話が多いからこれがそうなのかと思っちゃいますけど、
ね、このね試験のね治験の対象者っていうのはね全員が高血圧だけじゃなくて要するに腎臓病とか、
うん、
まあ、心臓血管系の、まあ、あの病気があって、で、まあ、平均 BMI っていうんですけどこの肥満度ね、
はい、
まあ、日本人は25以上で肥満っていうふうに言われるんですけど
BMI の数値が25以上で肥満、
はいはい、うん、でね、この対象者がね平均 129.9 の肥満者だったんですよ。
もうだいぶちょっとぽっちゃりさんってことですよね。
そうそうそう、うん、だから要するに対象者に、まあ偏りがあるんじゃないかっていう見方があってね、
うん、
だからアメリカ国内の別の学会からガイドラインの根拠とするには不十分っていう声が上がってるんですよ。
はい、確かにそう言われるとそうですね、うん、
まあ、ただねその過去の病歴とかね体の状態あるいはさまざまな体調を考慮して本来は個々の血圧の基準を考える必要があると思うんですよね、
うん、
だから例えば身長の高い人と低い人で基準値も変えてみるべきかもしれない。
ああ確かにね、その身長すごく大きい人なんか血液を戻すのになんか力入りそうですしね。
というね、
うん、
例えばね、
はい、
世界一血圧の高い動物がいるんですよ。
世界一血圧の高い動物、何やろう、
うん、キリンさん。
あ、やっぱり背高のっぽの、
うん、要するに260なんですね。
そんな高血圧なんですか、うん、
だから象はね240で低いのは、まあ、ウサギとか犬とかネズミとかだいたい110ぐらいって言われてるんですね。
へ
ー。でキリンは要するに5メートルの高さの脳に血液を送らないといけないから、
うん、
血圧を上げないと5メートル上がんないもんね。
確かに5メートルはすごいですよね、う
ん、だから要するに身長の高い人は血圧は高めの方がいいんかもしれないし、
うん、
だから150センチの人とね180センチ2メートルの人では頭の高さ違うもんね。
うんうん、
でね、こう循環器のね専門医の先生方の立場としてはね、やっぱり基準を遵守する治療をせざるを得ないわけですよ。
あら、
ね、ただしね、高血圧の基準値を指定している内科医とか、まあ、大学の名誉教授なんかもいらっしゃるんですよ。
うん、
で、まあ、割と有名なのがね、まあ、関東の方の病院で。三松本クリニックっていうね、委員があるんですけど、
はい、
この、まあ、松本の委員長ね、まあ、おっしゃってるのはね、戦後の日本でね、まあ、怖い病気は脳溢血だったんですよ。で当時はね、食料の事情が悪くて血管ももろくてね破れやすかったんですね。でも今の日本人ね食料事情も良くて、で細胞膜がこう丈夫になったからね、血管も強くなって脳溢血もまあ激減してるっていうことなんですよ。で逆に増えたのがね脳梗塞なんです。で血圧をねこう上げて小さな血栓をまあ取り除こうっていうふうに体はね自然にそうなるらしいんですけど、血圧を下げるから脳梗塞のリスクが高まるとも言われてるんですね。
あ、そうなんですね。
でまたね、血圧の薬を飲んでからね体調が悪くなる人って結構いらっしゃるんですよね。
なんかそうしたらもう誰信じていいのか何を信じていいのか分からなくなっちゃいますね。そうそう、
だから要するに一般の方はね判断できないと思うよね。
そうですよ、もうお医者さんに言われるがままになっちゃいますよね、う
ん
う
ん、で高血圧以外にもねなんかこう病気がある人はねやっぱり薬をやめれば危険な場合もあるわけですよ。
はい、
と一つ言えることは、まあ、お薬を飲むか否かよりもね血圧がまあ、ね、高いと思う人はね上がる原因を取り除くことが重要なんですよ。
上がる原因、
そう、うん、だから例えばもうイライラする人ね。
あ、それ血圧上がりますね、
うん、神経使うとね筋肉緊張してね血管圧迫するから血圧上がるんですよね。
ん
ーで、まあ、結構ね主婦の方でねもう一日中イライラしてる方とかね、
あ、ちょっとねお子さんがねなんか、うん、反抗期だったりとかね、うちなんかもそうですけどちょっとイラッとすることよくありますから、う
んね、ちょっとイラッとして、ね、すぐ収まるんだったらいいけどね、ずっとね、まあ、神経使ってる方ね、要するにすぐにね結論の出ない問題ね長時間考えないことが大事よね。
うん、
ね、 うん、それからね、あとまあ首のこりとかね、肩甲骨の周りのねこりとか肩こりとかね、まあ、これね、首のストレッチとかね、軽い運動、
はい、
まあ、そういったものをやったりとか、あとうん、そうですね、うん、まあ、肩甲骨ぐるぐるぐるぐるこう回る、まあね、動くように腕を回すとかね、
いい、
うん、そうやってほぐすことによって、まあ、首の血流良くなると血圧ねちょっと下がったりとか、
はあ、凝りがひどいことで血圧が上がってるんですね。
そうそう、う
ん、
それとかね、まあ、まあ、イライラする時なんかはこう仰向けに寝てね、腰に枕を入れて、
うん、
ゆっくり深呼吸、
深呼吸、うん、
ね、あとね、血液自体に問題を持ってる人結構いらっしゃるんですね。だから例えば循環が悪くなる要因、糖尿病でしょ、それから高脂血症ね、まあ、コレステロールとか中性脂肪が高い人とか、
ドロドロ血になりつつあるってことですね。
それから、
ね、
貧血が原因でね高血圧に移行する方もいらっしゃるんですね。
ほら、なんか逆に貧血って聞くと低血圧のイメージあるんですけど、うん、違うんですか、
ね、血液がまあ薄いわけですよね。
はあ、
うんうん、であとね、低体温なんかがある人ね、やっぱりそういう部分を改善することが大事ですよね。でそのためには、まあ、毎日の食生活の改善と、あと腸内フローラの改善を図ること。
お腹大事ですね。
で基本は和食と発酵食品ね、
はい、
であとね、血液循環促進と弾力のある血管を作るためには、まあ、例えばポリフェノールの多い色の濃いお野菜、ナスとかね、
はい、
うん、ピーマンとかトマトとか、まあ、そういうものを食べるってことも大事だしね。
夏野菜はすごくね濃い色の野菜多いですしね。
であとまああとね、まあ、最近発酵食品食べない人増えてるんですけどね、うん、塩分の取りすぎが気になるとか、今汗が出るから多少取りすぎてもね、発汗と一緒にね排泄できますんで。
そうですよね、
うん、でもうとにかくね、発酵食品をしっかりね種類多く、まあ、食べるってことが大事ですよね。
うん、
でうん、そうですね、だから、まあ、夕方ねちょっと涼しくなったら少しお散歩をするとか、
はい、ね、本当程よいね運動も大事ですもんね、
う
ん、
そう、まあね、まあ、景色のいいところでねぼーっとするのもいいしね、
うん、
それでちょっと健康管理気をつけていただけたらと思いますけどね。
はい、皆さん毎日の食事とスポーツ、程よい運動気をつけてください。ここで番組から7月のプレゼントのお知らせです。糖や肥満、肝臓が気になる人、肉や油物、お酒が好きな人におすすめです。低温殺菌、純度 99% の舞茸活性粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん7月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
始まっていく、かっちゃんみんなを応援します。